あなた方の口を私に委ねなさい。私が語ろうとしなさいます。あなた方が明かしすべき者たちのところに行きなさい。私があなた方を通して、私の救いを語っていこう。
この全世界にコロナという困難が許される中で、この神ご自身の介入の手というのがあったと主は言います。
さらに集会の中で多くの癒し、解放、救いの技が起こってくることを思いなさい。あなたはその現れをこの地において見ていくだろう。
このお一人一人、この忠実に必要なこの霊的な準備と実際的な準備を、このコロナの問題、全世界の問題が落ち着くまでの期間、忠実に成しておきなさいと主は言います。
人間的に焦ることはないと主は言います。私に委ね従ってきなさい。私が技を成し、技を進め、また栄光を豊かに表していこう。この地における栄光は非常に大きなものとなろう。
今この時、この祈りの土台というのを強め、もう一度この開拓当初のこの祈りというのを取り戻しておく必要があると思います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天皇さん、予言のことをありがとうございます。また2つのセミナーを感謝します。三位御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。第一ヨハネ5章を開いてください。14節15節を読み出します。スクリーンに出てますので見ておいてください。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、まずありえない話を2つほどしてからお話をしたいと思います。神様に聞き従うことはですね、私たちの人生に祝福を開く大きなポイントです。で、私はですね、その多くの恵みを見てたんですが、一つ感じてたことなんですね。それですね、自分の力で神様に従えるとも本能的にそう思ってましたね。で、そういうような思いの中でいたんですが、実質的に分かってきたんですね。あれ、主が助けてくださる時には聞き従ってるけれども、そうでない時には聞き従ってない、聞き従うことができないってことが分かってきたんですね。で、特に肝心なことでいくつもの失敗があったんですね。で、一番肝心なことはですね、私がカリスマ問題で教会を出ないといけなかった時に、教会を移る必要があったんですね。で、その時にですね、私はママ市教会に導かれていたんですが、そう思わなかったのですね。理由は何かというと、一緒の教会で一緒に移らなければならなかった人がね、展開要請したんですね、ママ市にね。で、断れちゃった。それで私も断られると思ったんですね。ですから、 受け入れてくださるって教会もありましたのでね、そちらの方に目が行ってたんですね。ただママシ教会に導かれてましたし、ママシ教会に興味がありましたので、まずママシ教会行ったんですね。そしてですね、行ってね、それで、まあ見たからいいかと思ってね、そして、違う教会に移るかと思ったんですね。そしたらですね、新井先生がおっしゃったんですね、来週予言の説教をします。でそういう説教を聞いたことなかったので、あ、これ聞いていかないといけないと思って一周ずらしたんですね。そして予言の説教を聞いてね、まあ、これで幸いかならんかなと思ったんですね。そしたらですね、新井先生が言われたんですね、来週異言の説教をします。でそういうのを聞いたことなかったのでね、それでもう一周伸ばすことにしたんですね。そして異言の説教を聞いてですね、新井先生がおっしゃったのは、もうこういう系統の説教はしません、ああ今日でお別れだなと思ってですね、それで終わってですね、そして教会から出ようとしたんですね。なんかね、後ろから引っ張られるような感じでね、心がね残っちゃうわけですね。で出ようとして入り口まで行ったんだけど戻ってですね、そしてなんかブラブラしてて、でもう一回出ようと思ったんだけど戻ってブラブラしてたんですね。まあこれこんなことをやってたらしょうがないと思ってですね、で決心してですね、よしもう出ようと、そして、ね、玄関に行ったんですね。で新井先生が横通ったんですね。で通った瞬間私に言ったんですね、なんて言ったのかというとですね、夜の伝道集会の司会やってくださいって言ったんですね。で私はね、言われちゃうとはいっていう癖がある。で私ね、はいって言っちゃったんです。新井先生さーっと言っちゃったんですね。でそれを見た時に、あ、しまったと思ったんですね。でこれ今ね、ここで最後だと思ったのに、伝道集会の司会なんかやっちゃったらできないと思ったんですね。まあ、仕方ないと思って、じゃあ伝道集会の集会やってから、そしてね行こう、出ようとこう思ったんですね。で伝道集会の司会やったんですね。そしたら何でも褒めてくれますから、いい司会だったとかなんか言われてですね、そして帰ろうとしたんですね。そしたらスタッフの人がですね、反省会がありますか、出てくださいって。で私ね、はいって言っちゃったの。そしてね、反省会に、あーと思ってね、もう出るつもりだったのに、どうしてこうなっちゃったんだろうと思ってですね、反省会に出たんですね。そしてね、反省会が終わった後ですね、また言われちゃったんですね、来週の司会やってくださいって。私ね、はいって言っちゃったの。そしてね、私は何とも言えない気持ちでですね、そのまま司教会から進学校に戻ったんですね。でもね、それが主の御手だった。で私はね、まば司教会に導かれてたのです。そしてですね、主の手によって止められたんですね。そしてその後ですね、私はまぶし教会の新学生だけども牧師的な働きをしてですね、ついに副牧師になりました。まぶし教会はまぶし教会の人を大事にするのでですね、他教会出身の人はね、優遇されないんで、誰もいなかったんで、でその時にですね、私の母親が言ったんですね、あなたうまいことをやるわね。まあ、大小教会でしたからね、大教会の副牧師ってみんなが望むところなんで、でもね、私はそうじゃなかったんです。私はね、導かれたのですね。でまばし教会に導かれたのは私の人生で大きなポイントだったんですが、それを間違えたのです。でもね、主の手によってね、助けられました。で分かってきたんですね、従えるときは主の特別な助けがあると。そしてね、従えないっていうのが分かってきたんですね。そしてね、祈りを始めました。従えるように、間違っても御心を行うことができるように。その時ね、いろんな助けが働き始めたんですね。私はね、今ね、確信を持ってます。従える、私に従う力はないけど、主に私はより頼んでるので、主が助けてくださって従えると。どうぞ皆さんね、従ってください。で神様に頼る時にね、神様が助けてくださるということを覚えておいてください。それとともにですね、まばし教会にいるときですけど、音大の人でですね、親指が痛くて祈ってくれっていう人が来たんですね。それでね、親指祈ったんですね。そしたらね、中指のところに黒いのが見える。中指祈れ祈れって聖霊様が言うんですよね。でね、私困っちゃったんですね。親指祈ってくれって言ってるわけでしょ。で中指祈るわけいかないと思ったんですね。しかしね、中指中指っていうふうに導かれるのでね、 でちょっと手を抜いてですね、中指を祈ろうとしたんですね。そしたらその人がね、手抜いてね、なんで、ね、そこを祈るんですかってね、質問してきたんですよ。でしょうがないと思ってですね、いや主がね、そこを祈れって言ってるように思いますのでって言ったんですね。そしたらですね、その人びっくりしてね、実はね、一番悪かったのは中指のところなんですって。でそこがね、問題だったので、そこをね、祈られたときに非常にびっくりしたと、こういうふうに言っておられました。主の働きが始まるとですね、具体的ないろいろな奇跡が起こってくるんですね。それとともにあるときですね、ある方の怪奇を祈ったんですね。で祈ったとき、その人がすぐ後ろを振り向いてきました。でなんで振り向いてきたのかというとですね、どこが悪いって言ってなかったと。でもあなたはね、その悪いところに手を置いて祈ってる、どうしてそうだったんですかって、これね、分かったんです。で祈っているときにね、癒しとともにそういうことも柄がね、分かるってことが起こってきます。でもっと全然分かってたのはね、荒井先生で祈ったときにですね、背骨の7つ目のところが悪いとかね、そして病院行ったらそうだったとかですね、特別なその奇跡の技が起こってきて来ました。で今神の働きが起こりつつある中でですね、皆さんもね、この中でさらに教会の中でね、特別な技をね、いろいろ見ていきますし、生ける神様の栄光が表されていきますのでね、期待しつつ見といていただきたいと思います。それで白馬の夏のキャンプの去年のですね、映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像。
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるから。
これに行け。神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてください。
最高のものを受けてほしいと思うということですね。
諦めないでください。神様の働きは神様が導いています。神様の働きは神様が祝福してください。大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきりワクさせられるかもしれません。なんで私ってこんなになかったのかって喜びましょう。それが本当の幸せです。
絶対いいですから。
ただ私たち一人一人はですね、神様の最も深い愛を通して愛される。神が私たちを愛している時に愛ってのは応答が必要なんです。
愛されて応答してくる一つがね、感謝のことを人々に伝えていくというか、
出血した跡がないって言います。出血痕がないって全くそのそういった病気があったっていうことがまるでなくなってたんですね。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語ってことですよ。語ることが皆さんを祝福します。と同時、周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんですよ。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て救われました。
危険区域の中にはあったにもかかわらず、逆流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様もそれを思った。そしてね、今その時に愛してくださったんで
しょうね。だから歩んでリバイバルの畑の中で持ち出して
神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで神様はね、何をしようとするか。
白馬キャンプが行われます。ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと思うんですね。まあ、冬一回行かなかっただけでだいぶ白馬に行ってないなっていう感じがあってですね、まあ、行きたいって気持ちが、ね、非常に強く感じます。またコロナとか、まあ、いろいろな世界の動き、黙食の時代が近いというような事柄をですね、見つつですね、ちょっと感じているのは、始まり始めているリバイバルがですね、一気に大きく燃え上がるポイントが来てるっていうことね、非常に強く感じます。で、私たちはですね、これから大きな歴史の変換点に入ってきますからですね、それを主とともにね、全うするっていうことは非常に大きな祝福であると思いますし、そのポイントに白馬があるっていうことをね、覚えておいてください。それで、京都の殉教師の映像がありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
私は京都の鴨川にいます。日本のキリスト教会史には大殉教と呼ばれる3つの殉教があります。京都、長崎、江戸、この3つの大殉教は元和の大殉教と言われています。今回は京都で起こったキリシタン大殉教、元和の大殉教をお伝えしたいと思います。
キリスト教が日本に伝わったのは1549年、フランシスコ・ザビエルによります。この時代、京都は国の中心でした。織田信長の保護を受けた京都の教会は次第に発展し、豊臣秀吉の最初の5年は栄えていましたが、1587年に宣教師の追放が発布され、教会は荒らされ、宣教師たちは京都を出なければならなくなりました。1593年、ペテロ・バプチスタ宣教師はマニラ総督の使節として京都に入り、新しい時代を開きました。秀吉が与えた妙満寺跡の土地に、教会と病院を建てました。しかし、1597年2月5日、秀吉はペテロ・バプチスタ宣教師を含む26人のキリシタンたちを長崎で処刑します。これが日本における公の初の殉教となりました。翌年、秀吉の死後、京都の教会は 徳川家康により公に許され、イエズス会オルガンティの宣教師は京都に戻りました。
ここは大須町周辺です。当時京都には4000人のキリシタンたちがいました。ダイウスという名はラテン語のゼウス、神がなまったもので、キリシタンたちが住む町がここにありました。
しかし1614年に再び追放令が発布されます。修道女たちや信者のリーダーたちは召集され、宣教師と修道女は長崎に集められ、マカオとマニラに追放され、信者たちは津軽に送られて重労働を課せられました。京都諸子大板倉勝重は追放令が出るまで宣教師たちの友人でした。この時もできるだけ信者に火の粉が降りかからぬようにしていました。しかし江戸から戻った長男重宗からキリシタンに対して厳しく取り扱うようにという将軍の命令が伝えられました。そして1618年12月24日、大臼町でクリスマスの祝いがなされた時、近所の人々から諸子大に通報があったのです。通報を受けた役人たちは、1月10日昼ごろ、町の門を閉じて、キリシタンの家に入り、見つけ次第誰でも捕らえました。拘束された人は36名でした。帰郷するように命じられましたが、皆は、固く信仰を守りました。
ここは小川牢屋敷跡地です。26世人のペテロバプチスタ宣教師たちは牢屋敷に投獄され、その22年後、京都のキリシタンたちもこの小川牢屋敷に投獄されました。投獄中、あまりの劣悪な生活のため殉教していったキリシタンたちもいました。
伏見を立つ前、将軍秀忠は京都にはまだキリシタンがいると聞いて非常に立腹しました。キリシタンの問題に片をつけると同時に、京都に集まっていた諸大名や貴人には一つの警告を出すことを決めました。こうして秀忠は板倉に向かって、牢にいるキリシタン、女子供に至るまで殺し、一旦牢から出した者たちも処刑するように命令しました。将軍秀忠の命令はもはや延期することはありませんでした。秀忠自身が死刑の方法である火炙りを決定しました。板倉は従わざるを得ませんでした。27本の十字架を作らせ、その十字架は六条河原に、鴨川と伏見への道の間に大仏寺に面して建てられたのです。27本の十字架は皆の注目を集めていました。1619年10月5日、キリシタンたちに死刑の宣告がなされました。キリシタンたちは牢内に集まり、声高らかに祈り、互いに励まし合っていました。10月6日日曜日、早朝、役人が牢内でキリシタンたちを後ろ手に縛りました。縛られた人々は牢屋前の広場に引き出されました。男26人、女26人、全部で52人、そのうち11人は15歳以下の子供でした。22年前、26世人が通った都大路を彼らも同じように荷車に乗せられ引き回されました。各通りでは一人びとりの役人が、彼らは将軍の命令に背いてキリシタンであったため処刑されるのだと触れ回っていました。殉教者たちはその言葉を耳にするたびに、時々声を合わせて祈りと賛美歌を賛美していました。人々にキリストへの信仰を持つように進めました。六条河原の殉教地に着いたのは昼過ぎでした。
全員が集められると、27本の十字架に52人がつけられました。時には2人、あるいは3人が同じ十字架に縛られたのです。幼い子供を持つ女性は十字架の列の真ん中に、男性は両端に縛られました。幼児たちは母親の首にかけられていましたが、母親たちの手はこう支えられるように自由になっていました。手倉橋本は3人の子供と結ばれていました。首には4歳のルチア、 右には13歳のトマ、左には9歳のフランシスコ、隣の十字架にはもう2人の子供、13歳のカタリーナと6歳のペトロがいました。殉教者たちが縛られた後、処刑執行人は薪を積み始めました。小高い薪の山の上に、27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが薪に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で、子供を慰めようと努めました。この時、テクラ橋本の娘カタリーナが隣の十字架から、お母様、もう目が見えません。と、煙で母親を見ることができないと叫びました。母テクラは、そのために心配しないように、間もなく天国で再び会いましょう。と答え、子供たちを慰め、励ましながら殉教していきました。死んだ後も、その腕は固く、小さなルチアの体を抱いていました。
外国の商人であるリチャード・コックスは、このキリシタンの殉教を見て、次のような手紙を書いています。私は京都にいた時、信仰を捨てないという理由で、52名のキリシタンたちが殺されるのを見ました。彼らの中には母親の腕に抱かれた小さな子供たちもいました。母親たちは、主イエスよ、この子供たちの魂を受けてくださいと叫んでいました。ここは六条河原の殉教跡地です。京都のキリシタン大殉教者たちには特色がありました。将軍徳川秀忠から直接に命ぜられ、女性も幼子をも含む哀れみのない全面的な迫害の始まりでした。当時日本の中心であった京都で、このように命を捨てて信仰を守ったキリシタンたちがいました。この時代多くのキリシタンたちが殉教をしていったのです。
死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えようと聖書には書いてあります。京都にはこの言葉を忠実に守ったキリシタンたちがいました。リバイバルは殉教者たちの祈りと血の報いの時でもあるのです。私たちはこの日本で起きた殉教の事実を忘れません。
リバイバルはすでに始まっているのです。
今日本にですね、リバイバルが起こり始めていますけれどもですね、その原因はですね、殉教者たちの血と祈りですね、それとともに世界の方々、特に韓国の方々のね、取りなしの祈りが聞かれていると私は確信しております。非常に大きなことになってきますのでですね、どうぞ皆さん祈りで奉仕するなり、また神様の言われているいろんなことからで奉仕するなり、備えをなしておいていただきたいと思うんですね。そして海外に行く方々も非常に多くなってくると思います。でどうぞ信仰の歩みをなす中でですね、主の栄光を豊かに見ていきたいと、こういうふうに思うんですね。それでがんが、治った証がありますので、それを見ていきたいと思います。お医者さんから葬式をもう勧められちゃった人に主の技が起こったんですね。それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
はい、皆様こんにちは、私はですね、広島県呉市に住むミキと申します、もう随分、昔20年ぐらい前になりますかね、神様が私にしてくださった、祈りに応えてくださったっていう本当に素晴らしいお話をですね、ぜひ聞いていただき、聞きたいというふうに思います。私は20年ですね、最近 この20年勤めた介護施設を定年退職したんですけれども、老人介護施設 の、 この介護職員としてこの働いてたんですね。で、当時まだ勤めて間もない頃だったので、本当に夜勤をしたりとか送迎をしたりとか、もう本当に休む暇もなくですね、忙しい。この見る目はこのいいかもしれないけど、なかなか肉体労働で、大変なこの仕事なんですね、介護職員というのは。その中で、この夜勤をしてたんですけれども、その中でもう以前から何かこう検診、会社の検診に引っかかってですね、貧血に引っかかってたんですね。で、あ、おかしいな、なんで私貧血になるんだろう、今までそういうようなことがなかって、まあ、むしろどっちか言えば元気な方なんですね、病気したこともないし、なぜ貧血くたびれたのかなっていう、そのようなことぐらいにしか思わなかったんですね。あまり気にしてなかったんですね。ところがちょうど12月のですね、25日の夜勤入りの時にですね、トイレに行ったらですね、もう便が本当に真っ黒っていうか、もう本当に黒かったですね。で、その時に、あ、これはおかしいっていうふうに思ったので、上がってすぐ個人病院に行きました。そこからですね、この総合病院の方に行ってすぐ検査ですよね。で、検査をしていただいた結果、それをまた個人病院に持って帰りました。で、その時もですね、娘とそれから、主人にはもう一緒に来てくださいっていうことが言われてたので、3人が一緒に行ったんですね、病院の個人病院。で、そこで、この先生がおっしゃったのが、私は中に入ることができなかったんで、説明を受けたかったのに入れなかったんですね。で、そこで急性の進行性胃がん末期ステージ 4.5 っておっしゃったんですね。で、葬式の、もうお葬式の準備をされた方がいいですっていうところまでこの言われたんだそうなんですね。今でも娘がそのことをこの思い出してですね、あの時先生がおっしゃったあの言葉は嘘だったって、神様が本当にそのことをね、このもう完全に癒してくださったって、今でも言うんですけれども、その時はそういうような状況だったんですね。で、どうもこの主人と娘がですね、この先生の話を聞いて出てきた時にですね、なんかちょっとおかしいな、長い時間かかるなっていうふうに思ってたんですけれども、出てなかなかそばに来ないので、その時にちょうど2人がこのどうしようか、言うか言うまいかっていうことを考え出た時だったんだというふうに思います。決心を決めてですね、この私はクリスチャンである、神様を知ってる、教会にも行ってるっていうことで、告白をした方がいいということで私に言ってくれたんですね。で、その時初めて私はですね、ことの重大さに気がついたんですね。で、もうそれを聞いた途端にですね、まさか自分がその進行性胃がんでもあと少ししか生きられないというか、末期というか葬式の準備をするしなさいって言われるところまで、そんな夢を持ってなかったもので、もう目の前が真っ暗になったんですね。もう本当に真っ暗になりました。そしてもうこれからどうしよう、私は間もなくもう死ぬんだわって、もう死ぬんだ、もうあと少ししか生きられないかもしれない、初めてそういうな思いになりましたね。どうしよう、まあ、どうしようって言っても自分ではどうすることもできないんですけれども、もう前が真っ暗なんですね。で、その時初めてですね、主人と娘と私とですね、神様にお願いしたんですね。必死で、このお祈りをしてすがったんですね。お祈りしました。もちろん教会の皆様にもお祈りをしてくださったんですね。で、その時今まで祈った3人がですね、祈ったことがないのにね、一緒に祈ったことがない、その時はですね、もう本当に必死になって神様にお願いしたんですね。で、神様はその祈りに応えてくださったんですね。そしてですね、ちょうどもう入院をしたんですけれども、年末だったので手術は明くる年の1月の17日だったんですね。で、それまでこの貧血の治療と 教えていただいたんですけれども、1月の1日に元旦礼拝っていうのが教会で持たれるんですけれども、私は病院から抜け出してですね、もちろん先生の教科を得て抜け出して、別に痛みも何もないんですね。何にも普通と変わらないんです。だから普通のご飯も食べれるし、もう何にも変わらない。で先生に行ってですね、病院を抜け出して、そしてですね、家族3人がその当時広島に教会があったので、広島の教会へ車で行ったんですね。そしてはるかちょっと向こうの方に教会が見えるその辺りに来た時にですね、娘がお母さん虹が出てるって言って行ったんですね。そして3人が前方を見てみたら、この教会を真ん中にしてですね、大きな七色のですね、綺麗なアーチ状の虹が出てたんですね。でその時にですね、聖書ですね、聖書の中にこの創世記のながあるの中からですね、神様が一つのことを私の心の中に示してくださったんですね。それがこの神様はの言葉なんですけれども、聖書の中の、私は雲の中に虹を立てる、その虹を見て私はこの地に住むすべてのもの、まあ、私たちですね、私たちとの祝福のこの約束を思い出そうというところがあるんですけれども、その時にですね、その言葉が私 の心の中にふと思い出されたんですね。で神様はきっと私を治してくれる、癒してくれる、このがんから解放してくださるっていうことをその時に思ったんですね。でそれからずっと引き続きずっと祈り続けて、お願いし続けて、そして1月の17日の手術を受けたんですけれども、6時間の手術だったんですけれども、目が覚めた時にですね、どうだったって聞いたら、大丈夫だったって言ったんですね。でその時ですね、言われてたのが、この胃がんだったので、胃がんの一番底の方にですね、本当のにこの胃の外に出てるか、このがん細胞がですね出てないか、その紙一重のところで大丈夫か、もう抗がん剤ずっと一生抗がん剤治療になるかって、もうそこの辺が分かれ目だったんですね。で先生は開けてみないと、手術をしてみないと分からないっておっしゃったんですね。でそこをずっと祈り続けてきたんですね。そこもずっと祈り続けてきました。でどうだったって聞いたら、大丈夫だった、出てなかったって言ったんですね。でその時私は、神様は本当におられる、祈りを聞いてくださったっていうふうにその時思ったんですね。でその結果、まあ、今こうやって元気20年になるんですけれども、もちろん2週間の病理検査があったんですね。でその結果もですね、マイナスだったんですね。先生が、ミキさん大丈夫だった、よかったね、本当によかったね、ミキさんって言って、何度も先生がおっしゃってくださったことをね、私は今でも覚えてるんですね。あの時神様が私にしてくださった、本当に素晴らしい、神様の本当に祈りに応えてくださった、そのことは私は一生本当に忘れることがないですね。たくさんいろんなことを日々の生活の中で祈ります。でもですね、神様はいつもその祈りに応えてくださるんですね。一つとして本当に神様が応えてくださらないっていうことは、それ以降本当に全てのことを祈るんですけれども、一つもないんですね。全部神様を答えてくださる。それゆえ私は神様大好きなんです。だからまた祈ります。また答えてくださるんです。また祈るんですね。で私は本当に神様ってすごいな、祈りに答えてくださったっていう、それをですね、その時、本当にまざまざとですね、体験、このしました。本当に神様にこの感謝したいというふうに思います。はい、聞いてくださって本当にありがとうございました。感謝します。
ステージ 4.5 の末期がんですね、死ぬがんが癒された、神様に感謝したいと、こういうふうに思います。で神様はその技をですね、この場で成してくださいますし、また皆さん一人一人を通して成してくださいます。賭けは良くないんですが、賭けだっていいです。奇跡が起こるかどうか、神の素晴らしい技が起こるかどうか、実際上起こってきますのでですね、皆さん期待しつつ見ておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで先週宿題で祈った人、 宿題出てるんですね。知らない人はね、宿題に加っていただければありがたいと、こういうふうに思います。で、癒しが起こった人、何らかの癒しが、あ、何人かいらっしゃいますね。何人ぐらいいるかな。もうちょっと手上に上げてくださる。結構癒されてますね。感謝したいと、こういうふうに思います。初めは小さな癒しであったとしてもですね、神様がなされる技というのは特別な事柄です。それはですね、私たちの思いを超えて、こんなことが起こるのかということにつながっていきますのでね、期待しつつね、見といていただきたいと思いますし、私はですね、この再臨が近いこの時代にね、大きな栄光を表し始めてますので、どうぞそのことをですね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天の父はお一人お一人のうちに豊かに祝福を表し、サインご栄光と御業を表してください。何か心の中に惑いがある方がいらっしゃるんですが、主に語られた方向にしっかりと立って進んでいきなさい。確かに、その支えはないかもしれませんが、それによって歩むときに主の助けが働きます。天の父様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してくださいますようにおられています。告白がですね、軽くなっている方がいらっしゃいます。神の御言葉を中心として、そして、ね、信仰を働かせ、大胆に告白していきなさい。その時、告白を通しての主の働きは広がります。天の父様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。迷っているんですが、祈りの確信を通して主の示しを受け取るように主は語っています。この主の示しを受け取って信仰の網を通して全うするときに主の勝利が現れます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員でですね、罪の悔い改めのとき、これを持ちたいと思います。天さん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって、めぞ、お一人一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、めぞ、お一人一人の体と精神、めぞ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか体に湿疹があって痒みがある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。肺が悪い方が癒されました。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。また、右の腰が悪い方が癒されました。両足が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお出しください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。